中マンションの正しい育て方。
こんにちは、声ラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。今回は東日本マンションエンジニアリング部部長代行川島さんにお越しいただきました。川島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
川島さんは今どういったお仕事をされているんでしょうか？
はい、まずは、マンションの管理組合さんが行う大規模修繕工事の、はい、総合コンサルタント業務と、はい、それから長期修繕計画書というものが、マンションさんにはあるんですけども、そちらの作成と、はい、それから定期的な見直し業務、こういったものを主にやっているとともに、はい、最近では耐震に関する、業務であるとか、それから建て替え問題とか、はい、こういったものについて、主に取り組んであります。
はい、で今回第4回のテーマがマンションの維持修繕ということなので、まさにこの維持修繕について専門的にやられているということですかね。
はい、
はい、ではこのマンションの維持修繕なんですけど、どういったところがポイントになるんでしょうか？
そうですね。マンションで起きる、3つの劣化として、はい、物理的劣化と、それから機能的劣化、それから社会的劣化という大きく3つあるというふうに、はい、認識しております。
はい、それではその順番に、まず物理的劣化っていうのはどういったものなんでしょうか？
はい。これは、通常マンションの、例えばコンクリートの劣化であるとか、はい、それから設備配管の劣化、まあ、こういった劣化が、になります。つまり建物の性能自体に対する劣化ということで、はい、まあ、例を挙げると外壁のひび割れであるとか、それから屋根防水部分の不具合、はい、配管の劣化による漏水の発生、はい、こういったものが主に挙げられます、
うん、建物自体の劣化ということなんですね。はい、はい、では二つ目の機能的劣化というのはどういったものでしょうか？
はい、こちらはですね、そのマンションが、新築当時に建った時には適法で建てられている建物ではあるものの、はい、その後のですね、法改正とか、はい、こういったものがあることによってですね、現行の法律に対して不適合となってしまった部分が生じてしまうような劣化、はい、まあ、具体例といたしますと、まあ、耐震性能であるとか、それからバリアフリーに伴う手すりの設置とか、うん、こういったものがよく挙げられたりします、
ね、あ、そうなんですね、はい、やっぱり法律もどんどん変わっていくので、それに合わせていく必要があるということですね、はい、
そうです。
はい、それでは3つ目の社会的劣化とはどういったものでしょうか？
はい、でこれはどうしてもですね、築年数が古くなってくると、どうしても古めかしいマンションっていうのに、なってしまってですね、例えば、まあ、占有面積が狭いとか、うん、それから外観のデザインが古臭いとかですね、まあ、マンションの、建設当時の生活様式意識が、まあ、今こう変わってしまって、今の住宅水準にこうそぐわなくなってしまうというような、はい、劣化を指しておりまして、具体例を挙げますと、マンションのオートロック化であったり、はい、それからエレベーターがないマンションがあったりとか、その他セキュリティ対策、うん、こういったところが主に挙げられるかなと思います。
そうですね、はい、だんだん時代背景も変わっていくので、はい、そこに合わせながら良くしていくということが必要なんですね、
は
い、
そうですね。
はい、ではその3つ挙げていただいたんですが、今回のテーマであるマンションの維持修繕という意味ではどれがメインになるんでしょうかね？ですね、
一番この中でメインになるのは物理的劣化というふうに認識しております、う
ん、はい、
はい、
じゃあそれをどういうふうに、見つけていったりとかするんでしょうかね？
ですね、まあ、修繕にはですね、はい、大きく分けて、日常修繕とそれから計画修繕が基本にあってですね、はい、その他には緊急修繕というものがあると認識してまして、あ、まあ、こういった物理的劣化におきましては、この3つの中のどれに該当するのかというのをしっかり見極めた上で的確に実施していくっていうことがポイントだと思っております。
じゃあその見極めるポイントとしてはどういうふうにするのがいいんでしょうかね？
そうですね、管理会社としましては、日常でですね、管理人さんの行う日常目視点検っていうものをやっていたりだとか、
はい、
あとは専門業者によって実施いたします、各種法定定期点検っていうものが、うん、 ありますので、こういった定期的な点検によってですね、その内容を十分にチェックして、これらの劣化を発見するということが必要かと思っております。
やっぱりそういった日々の点検っていうのはすごく大切なんですね。
そうですね。まあ、時にはですね、住民の方からこの部分がおかしいよなんていう指摘を、まあ、いただいて対応するケースもあるんですが、うん、まあ、こういった点検でですね、お客様に言われる前に、こういった不具合を発見し、まあ、修繕していくっていうことが重要だと思っています。
はい。では、先ほど挙げていただいた、修繕には3つあるということなんですけど、はい、日常の修繕と計画修繕、緊急修繕ですが、これを点検によってどういうふうに、見極めていければいいんでしょうかね。
そうですね。まずこの修繕の、はい、まあ、定義なんですが、はい、まず日常修繕、これはですね、まあ、突発的に発生する比較的軽度な不具合を指しております、
はい、
そういったものに対応した修繕というふうに考えてますので、例えば機械設備の部品交換や、まあ、外壁や防水の部分的な補修、うん、まあ、こういったあまりお金のかからない修繕と見てますので、うん、こういったものはやはり設備点検のチェック項目の中で、拾い上げて必要に応じてやっていくと、はい、いうことになりますし、
はい、
計画修繕ということになりますと、これはマンションで先ほどちょっと私の紹介で説明した長期修繕計画書っていうものがあります、はい、これはそのマンションで将来見込まれる修繕が30年先までこうシミュレーションされた計画書になってるんですけども、そこに入っている内容が、まあ、基本的には計画修繕と、はい、まあ、呼んでますので、比較的多額の費用を要する修繕と認識してます。ですので劣化がこの計画修繕に該当すれば、うん、この長期修繕計画書と照らし合わせて、もともと設定されていた時期に行うと、はい、うん、ただ必要に応じてはそれを前倒しにしたりする必要は当然あると思うので、それは都度都度、検証が必要になってくるかと思います、う
ん、はい。
で、最後、緊急修繕は、これはもう住環境に大きく影響を与えるような不具合が発生したことによる修繕になります、
うん、
まあ、例えば漏水であるとか外壁タイルが剥落するとか、
はい、
まあ、こういった事例が実際にあるんですけども、こういった不具合がもし発見された場合はですね、これはもうすぐに業者を手配して、修繕していくということになってくるかと思います、はい、
やっぱりそれのどれに当たるかをきっちりと見極めて、はい、それで対応する必要があるんですね。
そうですね。それぞれ対応の仕方がこう若干異なったりもしますので、
はい、
どの部類に入るのかっていうのを担当が見極める必要があると思います、うん、
はい。やっぱりそれは専門的なその管理会社の方とかがいろいろ判断しながら、
はい、
もうすぐにやった方がいい緊急の対応なのか、
はい、
それとも日常的に修繕していくものでいいのか、
はい、
それともこれは大掛かりになるので計画的にやっていきましょうっていう、
はい、
そういった判断をアドバイスいただけるということですかね。
そうですね、
はい、うん、その時何か大切なこととかありますかね。
そうですね。一定期間ですね、うん、ある欠陥部位について、売り主が無償で修理することを約束したもので、うん、
はい、
アフターサービス基準書っていうものがあらかじめ示されてますので、
はい、
その中に含まれている不具合であれば、これは管理組合様が費用を払わずとも、売り主の方で責任を持って修繕していただけることになりますので、まずはここに該当するかどうかっていうところがポイントになるのかなとも思いますね。
そうなんですね。はい、ものによっては何年かによってその期間はサービスで修繕してくれるっていうところがあるんですね、はい、
あります。
それって年数っていうのはものによって変わってくるんですかね。
そうですね。ものによって変わるんですけども、はい、一番長いものでは雨水の、侵入を、防ぐ部分ということで、はい、建物の屋根とかこういった部分が該当するんですが、
はいはい、
10年間というふうに言われております。一般的には
それでは結構、はい、結構な期間それは保証されているので、
はい、
もしそれで、漏水とかしてしまった場合は対応してくれるっていうことですね。
そうですね。ですので10年間ですので、うん、例えば先ほどの緊急修繕っていうところで、
はい、
占有部への漏水っていうのを具体例で挙げましたけども、
はい、
これがもし築年数が10年未満のマンションであったとしたらですね、これは管理組合様の費用で修繕するものではなく、
はい、
建てた売り主の方が、無料でやっていただける可能性が極めて高いので、
はい、
そっち側の方の対応 ようにするべきだと。
そうですね。はい。だからその部位によっていろいろ年数の、アフターサービスの年数が違うので、はい、そのあたりも把握しながらやっぱり対応していかないと、
はい。
自分たちで払ってしまったら、せっかく、はい、保証なのにもったいないとか、あるんですね。そうなんですね。はい。ではやっぱりそういった計画修繕をどういうふうに進めていくっていうとか、はい、なんかそういった進め方とかはあるでしょうかね。
そうですね。やっぱり計画修繕は、まあ基本的には時間があるので、検討する時間が基本的にあるという工事だと認識してますので、はい、かつまあ多額の費用を要するっていう特徴もございますので、
はい、
まあ、まず何が必要であるのかっていうことを、まあ、十分事前に確認する必要があると思うんですけども、
はい、
まず先ほどの長期修繕計画と照らし合わせる。それから、その部分が過去に一度修繕を行われたことがあるかどうかというような、修繕履歴っていうものも、はい、確認しておく必要があるのかなと思います。
はい、
これが、もし過去にも一度起こっているような修繕であれば、再発ということになりますので、また別の観点で、修繕方法を検討する必要があると思います。
はい。
はい。あとはですね、当然多額の費用を要する工事になりますので、複数の工事業者から、見積もりを取るということが必要になってくるかと思います。ですので、同じ条件で、見積もりを取るための仕様書、こういったものをあらかじめ作成し、いただいた見積もりの金額の精査をすると、いうことが必要かなと思います。
はい。
はい。あとはですね、まあ、発注してやっていただくのは工事業者ではあるんですけども、当然管理組合様としてはですね、工事業者任せに、するのではなく、途中の検査とか、
はい、
完了した後のチェック、まあ、こういったものもしっかり行わないといけないかなと思います。うん、ただ、なかなか、そういったですね、業務を管理組合様が自主的にやるっていうのは、非常に難しい、こともありますので、必要に応じては第三者機関、まあ、こういったところに業務委託するということも、はい、重要なのかなと思います。
そうですね。なかなか専門的ではないと、どこがどれだけ悪いのかとか、はい、どういう修繕をしたらいいのかって判断が難しいと思うので、
はい、
そこはやっぱり管理会社の方とかも相談しながら対応していくのがいいかなというふうに思いました。
はい、
はい、ポッドキャストを確実にお届けするために購読ボタンを押して登録をお願いいたします。次回はマンションの長寿命化についてお話しいただきます。川島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供伊藤忠アーバンコミュニティ、プロデュースコエラボでお送りしました。